はようございます。それでは賛美していきましょう。ラララララララララ3、はい。悲しみ月ざる浮世にありても日々主と歩めば御国の心地す。ハレルヤ。罪とが消されし、我が身は居ずくにありても御国の心地す。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからの御言葉の時間を通し、あなたの身教えのうちにある屈しきことに心を止めさせてくださいますよう、お願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日のデボーション箇所は使徒の働き7章17節から38節です。それでは、神がアブラハムにおたてになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの父祖たちを苦しめて幼子を捨てさせ、生かしておけないようにしました。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなた、私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。40年経った時、ミツカイがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ、行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って、人々は拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって、支配者、また解放者としてお使わしになったのです。この人は彼らを導き出し、エジプトの地で、航海で、また40年間荒野で不思議な技と印を行いました。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや、私たちの父祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。アーメン。それでは、今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。ステパノは議会の中、聖霊様の働きかけを退け ながら、罪の自覚を持たない者たち、また偽りの証言者たちを前にメッセージを続けます。お前はモーセに背くことを言っていると訴えるユダヤ人たちに対し、ステパノは、一度は同胞に退けられながらも、エジプトから民を解放したモーセの生涯について語り、彼らの方にこそ預言者たちを裁き、退ける先祖代々からの過ちがあることを示しています。はい、それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの語りかけを期待し、もう一度御言葉に目を通し、まず初めに示されたこと、書き留めていきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はモーセの生涯を見たときに3回この捨てるという行為があったなということを教えられました。1回目は21節にあるようにモーセが親の手によって捨てられたということです。そして40歳になったとき、23節から29節までのところですけれど、この同胞を助けようとして同胞から捨てられた2回目のこと、そして3回目は30節以降のところですけれど、80歳になったモーセに対して33節で神様があなたの足の靴を脱ぎなさいと自分自身の主権を全部捨てるようにおっしゃった、この3つの捨てるということを通して神様が引き上げてくださるイエス・キリストの型を、雛形を見ることができました。以上です。
はい、私はまずは20から22の間でモーセが生まれた時に働かれた神様の御業、そして30から34の間でも、このモーセがその40年間ミディアン人のところにいた後に主が導いてくださった。本当に要所要所においてモーセの人生に主が働き、主が介入し、力ある御業でモーセを導いておられたんだなということを今日は語られています。以上です。
私も本文通してモーセの生涯が心に留まっています。モーセは先ほどもありましたけれども、同胞からも退けられて苦しい状況もありましたけれども、その生涯を通してイエス様を表すごとく、イスラエルの民の解放者として用いられたのだなと、そのことに心は留まっています。はい、それでは聖霊様に御言葉を照らしていただいて、三位一体なる神様について、また教えられる教訓一つ一つについて黙想し、書き留めていきましょう。はい、それでは、分かち合っていきましょう。準備のできた方からお願いいたします。
はい、御父に関しては17節から22節、アブラハムと結んだ400年前の契約を覚えておられ、ご自身の計画を果たすために、神のためにひどい苦難をも許されるお方、しかし苦難の中に救いの御業を勧められるお方。30節以降のところは、ご自身の選んだ人が用いられるにふさわしい状態、つまり自分の力や能力を放棄する状態になったその時、その人を呼び出し、民族を世から救い出すという最も難しく、また偉大な働きをお任せになられたお方。以上です。
はい、私は33節から御父がですね、御父にその主権をすべて委ね、主にひざまずいてへりくだるときに、ここでモーセに現れたように、深い恵みを持って御業を表し、臨在を表して、そしてその後モーセに表してくださったように、素晴らしいこう主の御業が確かに現れる。そしてまたモーセの人生を、そこでそれをすることができるように、すべて一つ一つ導いてくださっていた、そういうお方であるということを今日は語られました。以上です。
はい、私も33節で、使わされる前に全てを明け渡し、そしてそれをによって人々に使わされる神様であるということを思いました。本当に明け渡す経験が必要であるということを思いました。また、イスラエルの人々を救うために解放者を使わせてくださる神様であるということを思わされました。以上です。
私も本文全体を通して、また35節を通して、天の父なる神様について教えられています。神様は様々な苦難や試練、また人々、兄弟姉妹からこう退けられる、そのような経験を通して、ご自身の弟子を整えて、そして解放者として用いてくださる方だと教えられています。モーセも同胞から退けられ、またイエス様もご自身の民から退けられて、そして今メッセージを語っている、この本文で語っているステファノも議員たちから退けられ、偽りの証言をされている状況ですけれども、その中にあっても主は私たちを、何て言うんですかね、こう整えて解放者として用いてくださるということを教えられています。それでは最後に、それぞれいただいた御言葉を生活に適用していくために、黙想していきます。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、少し抽象的かもしれませんけれど、この特に30から33節のところで、モーセが自分自身の力、能力を放棄する状態になったときに呼ばれたということを思うとき、自分はこの仕事を中心で今来てるなということをもう一回覚えました。もしたびこの体制を作り変えることができるように、自分の力では働かないように、聖霊様の力だけで働けるように、願い、祈ることが今日の適用でございます。
はい、私も33節からなんですけれども、今日黙想していて、自分が本当にいかに主に全てを委ねることができていないかということを語られています。特に本当に今日から新しい働きをさせていただくことになりますので、自分が今いかに全て主に主権を明け委ねて、いかに全て主が成し遂げてくださるという信仰を持っていることができるのか、本当に整えていかなければならないというふうに語られました。以上です。
はい、私も一緒なんですけど、33節で、本当に明け渡した時に、主が不思議な技をエジプトの中でしてくださる、そのような、これ使わされる前に、本当に明け渡さなければいけないということを、主の主権に従い、そしてこの物事をしていかなければいけないということを思わされました。以上です。
それでは最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。信仰を持って今日も応答していきます。どうぞあなたご自身が力強く今日も用い働いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、 偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。